子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんに分かりやすくお話をいただいています。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、勝子さんも5月もそろそろ終わりに近づいてきましたね、うん、
はい、本当ですね、うん、もうゴールデンウィークがね終わって、うん、あの休み連休がもうないのかと思うとねちょっと夏まで走らなきゃいけないかと思うとちょっとね、はい、息もねちょっと切れそうな感じがありますね。
そうですね、ちょっと次のね今おっしゃった通り、うん、長い休みが夏休みってなると、あ、もうちょっと頑張らないといけないかなっていうことで、でも5月っていうと5月病っていう言葉があるように、うんうん、ちょっとお疲れがね、はい、出てくるところかもしれないですよね。これは大人も子供も、
うん、
同じですよね。
そうですね、本当に、うん、あの私たちも感じてるのことは、まあ私たちもそうですし、 お子さんたちもね、学校に行きながらとかね、そういう思いを持ってらっしゃることも多いでしょうね、うん、
そうですよね、
はい、
今回はそんな中でどのようなお話をしていただけますか。
はい、今日のお話はですね、はい、私のところにちょっと相談に来てくださった方がいらっしゃって、はい、はい、お子さん、小学校4年生のお子さんがいらっしゃるんですけども、はい、そのお子さんのことについて の相談がちょうどね、このタイミングでもいいかなと思ったので、お話ができたらなと思います。
はい。はいはい、お願いします。小学校4年生ですね。ちょっとこう、はい、なんでしょう、多感な時期に入ってくるっていうか、思春期の前段階のような、
そうですね。
感じですかね。よね。10歳ぐらいっていうとね。
はい、そうですね。まさにその段階で、女の子ということで、A ちゃんというふうに呼ばせていただけたらなと思います。はい。はい、はい、女の子の場合はね、本当思春期入り始めるのも、ちょっと多感になり始めるのも早くって、男の子はもうちょっと、うん、ゆっくりな子もお子さんも多いかなと思うんですけども、
はい。はい、
で、A ちゃんのその友達との関係、そして友達と、うん、うん、学校だけではなくって、塾も一緒っていうところでね、うん、そういったところでちょっとね、もやもやしたりとか、ちょっと嫌になる気持ちが出てきてるっていうところがあるっていうことでのご相談を受けました。うん。うん、
はい。まあ、ちょっとこう、学校と、まあ、塾、習い事とか、状況がね、少し違うので、もしかしたら何か、うん、その、学校離れたところでの、はい、
うんうん、
A ちゃんの気持ちが気になりますね。
あ、そうなんです。そうなんです、うん。もう一人のね、お友達の子 B ちゃんとしましょう。はい。
はい、
で、A ちゃんは、はい、B ちゃんと本当に学校で仲良くしていらっしゃるってことで、学校ではすごく楽しくやってるようなんですけど、
うん。
まあ、塾に通い始めて、同じ塾で。うん、で、それも、うん、塾って一クラスしかない塾ってことでね、うん、うん、通い始めていらっしゃるんですけども、その中で、はい、B ちゃんの方がね、成績がちょっと高くて、はい。で、それで A ちゃんに対してですね、やっぱり B ちゃん、ちょっといろいろと、あなたは何点とか、あなたの偏差値何点とかっていう話をしてくださったりとか、うん、
うん。
そうなると、A ちゃんとしては、え、言わなきゃいけないのって思ったり、ちょっと上下関係を感じたりとか、
うん、
学校ではね、ちょっと、うん、学校ではちょっとフラットな感じで、いらっしゃるようなんですけど、うん、ちょっとね、塾の方で比べられるっていうところに、ちょっと今、アンテナがすごく立って、うん、うん、ストレスを感じているような感じっていうふうに、お母様から聞いてます。
はい、まあ、塾となりますと、やっぱりテストがあったりするので、点数っていう、こう、如実にこう、わかるものが出てきてしまったり、まあ、さっきおっしゃってた偏差値ですか？
そうですね。
偏差値なんかもね、数字で出てきてしまうので、うんうん、でこう上下がはっきりしてしまうので、
本当です。
点数を聞かれて、やっぱり自分が下だとちょっと A ちゃんも辛いかもしれないですね。
うんうん、ね、本当にそう思います。うん、うん、ちょっと驚いたのはね、やっぱり、うん、まあ、中学受験の塾っていうのは、やっぱり偏差値とか点数とかね、はい、そのあたりは、 すごくやっぱりシビアになってくると思うんです。私自身も息子2人は中学受験をして、小学校のそうですね、4年生、3年生、4年生ぐらいから通い始めたっていうところがあって、いやで、まだ受験、まだ先なのに、ね、成績がついてきて、それが偏差値とか、いろいろな、志望校のね、判定とかみたいなのも出てくるっていう、なんかキューッとね、そういう話を聞くだけで、キューッとなんか胃が痛くなるというか、親にとってもね、あ、試験どうだったとか、今回うまくいったとか、頑張りなさいとかって言ってしまったりとか、ですよね。
そうです
で、
ね。確かに、ちょっとそういう話、子供から聞くだけでも、ああって思いますよね。A ちゃんの親御さんは、どのような対処をされてるんですか？
そうなんですよ。A さんの、お母さんは、A ちゃんのお母さんは、自分自身がこれで当たってるのかなっていうことで、当たってるのかなっていうのは、そう、お子さんに対して声かけをしてることがこれでいいのかなって、これどうにかしたいんだけどって、ね、もやもやとした気持ちでいらっしゃってっていうところなんですけど、
子供からマイナスの気持ちとか、お友達に対するマイナスのコメントを聞いたときって、そうだよね、わかるわかるって、同調しても良くないし、学校で
そうです
はう
ね。
まくいってらっしゃるんですよね、そのお友達同士もね。
そうらしいんですよ
あと、
ね。
その塾の一件で、そのお友達関係がね、良くなくなっちゃうのも、親としてはちょっと辛いですよね。
そうですね。辛いですし、やっぱり心配ですし。なんかどうにかしてあげたいっていう気持ちがあったりとか、あとはね、ちょっと A ちゃんのお母さんからもあったんですけど、ついついお友達のこと悪く言っちゃダメよとか、そういったことを言ってしまうこともあるっていうところで、まあ、本当にね、私たち自然とね、子供に対して評価したり、これはいい、これは悪いって言ってしまったりとか、あるいは、やっぱり私たち自身がこうした方がいいんじゃないとか、助言すごい助言をしてしまったりとか、あなたこうしなさいとか、言ってしまうことっていろんな場面であると思うんですね。ただ、やっぱりそういう時、お子さんがマイナスな気持ちとか、マイナスなことを言ってきた時、それを拒絶するんではなくって、一旦受け止めるっていうところがとても大事になりますよね。
A ちゃんもそのお話をお母さんに自分の気持ちをしてくれるっていうところはいいですよね。
そうです。本当に、そこではもう本当に関係性がいいんだなって思います。やっぱりお子さんは聞いてもらえる人に対して話をするので、例えば、お母さんがね、拒絶してしまったりとかすると、もう嫌だ、もう話さないってなっちゃいますよね。
そうですね。じゃあ、一旦受け止めるっていうことですね。
そうですね。その時も話を聞いているだけでなく、あ、そう思ってるんだね、それは辛いね、とか、評価じゃない部分で、この子の言った言葉を、もう一回、オウム返しって言うんですけど、繰り返して言ってみるとか、あ、そういうふうに思うんだね、あ、そっか、そういうことで辛く思うんだね、とかっていうことで、まずは返してみる。でも、
まあ、それだけでもお子さんは、ちょっと安心するんですかね。やっぱりお母さんに分かってもらえたっていう部分で。
そうですね。そうですね。で、もう一つは、やっぱりお子さん自身が選択するとか判断するっていうところが大切になってくるので、いいところと、まあ、本人がですね、A ちゃんが、ここはいいと思ってる。だけど、ここは嫌だなと思ってるっていうところをちょっと出してもらって、どういう関係でいたいっていうことを、聞いてみたり、あるいは、じゃあ、こういう関係でいたいんだって言ったときに、じゃあどうすればいいかなっていうところで、一緒に選択肢を考えるっていうようなところ、そこが大切になってくるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。
親の方からこうだよねとか、こうしなさいではなくて、そこの選択肢を一緒に子
そう
供
で
と
すね。
考える。
そうですね。
なるほど。
とはいえ、お子さんの方が選択肢なかなか出せない時もあるんですよね。だから、親自身が本当にそれを選択肢が、あ、この 2つあるんじゃないかな、3つあるんじゃないかなと思ったら、それを、まあ、本人に確認しながら、こういうことも考えられるかもしれないけど、どう？っていうようなことで、ちょっと提示する。で、そのうちで、まあ、どっちの方がやりやすいかなとか、どっちだったら自分で、いいなって思うとか、そういう話をしていくこと。
まあ、お子さんだけだと、なかなかたくさんの選択肢っていうのは出てこないかもしれないので、そこはちょっとこう、大人が助け舟を出してあげるっていうことですね。
そうですね。なので、そのためにも、本当にお子さんの心を聞くっていうところ、ただ話を聞くんではなくって、お子さんがどんな感情でいるかなっていうことを共感してあげることと、あと、どうなったらいいってことで、こうなったら B ちゃんとの関係いいよねっていうところでの話を、思い描いていくことをちょっと聞いてあげる。だから子供の心っていうところで、考えること。
なるほど。いや、ちょっと声かけって難しいですよね。その、マイナスのことって、ね、言ってくれるのは嬉しいんですけど、あまりにも同調してもダメな気もするし。で、なんかなんとかこう、いい方向に向けてあげたいけれども、まあ、それをやっぱり一緒に考えるっていうのが大事なんですね。
そうなんです。そうです。そして、そこで大切なのが、本当にお子さんの気質っていうところが大切で、なんでうちの子こんな風に弱音吐いちゃうんだろうとか、例えばですよ。なんでこの子は強く友達に行っちゃうんだろうとかって思うとこ、親の感じ方と子供の感じ方が違うことってあると思うんですよね。で、それって気質から、もともと生まれながらにして持っている、その心の、心とか行動のあり方とか、そういったところって違う場合があるので、あ、この子はこういうふうに思うんだなっていうところを受け止める。私と違うふうに感じちゃうんだなって。そこを受け止めてあげて、じゃあどうすればいいかっていうところで、気質の、ちょっとそういう傾向の気質であれば、そうですね、いろんなところに相談してみるとか、あるいは、気質に合ったコミュニケーションってあるので、そこをね、ちょっと学んでいただけるといいのかもしれませんね。
なるほど、そうですね。まあ、4年生ですと、ちょっと多感な時期に入ってきて、これからね、もしかしたら A ちゃん、B ちゃん、まだまだね、こういろんなことがあるかもしれないですけれどもね、今の段階では、まあ、そのような、ちょっとこう、対処法でお子さんとお話ししてみるっていうのがいいかもしれないですね。ちょうどこう、塾がね、4年生ですと始まって、こういう悩み抱えてるお母さんいそうなので、もしこれ
本
聞いた
当
ら
です。
ね、お子さんとちょっとお話ししてみてください。
本当にね。
ポッドキャストの説明欄には、勝子さんの会社のホームページのご案内掲載されています。気質などをね、ちょっと学びたいという方も、こちらお問い合わせいただければと思います。それでは、今回のお話はここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。